この30章のところには誓願や者たちの責任のことが語られてあります。2節を見ると、男が主に誓願をするか、あるいは者たちをしようと誓う場合には自分の言葉を破ってはならない。すべて自分の口から出た通りのことを実行しなければならない。ですから誓願をするとか、物を立って、そしてこのことを成し遂げると、もう神様に対してもう約束したならば、それを破ってはならない。そしてその通りをもう実行しないといけない。もうそのことにはもう絶対的な責任が伴うということであるわけです。そしてそれは まさにもう命がけのことになってしまう、もう命に関わってくる、非常にこれは重要なことであるとされているわけです。ですから軽々しくそのようなことをしてはならないわけです。エフタという戦士が、この自分が勝利をしたら、その帰っていった時に、凱旋していった時に最初に出てきたものを神様に捧げますって言った時に、なんと自分の娘がもう喜んで迎えに出てきた。彼はその誓った通りにもう自分の娘を捧げなければならなかったというようなことが出ているわけです。ですから軽々しく誓ったり、また物立ちをしてこうしてくださいということを、私たちは言ってはいけない。物立ちで、一番こう有名というか、日本ではこの旧西軍の、士官をしていた、ちょっと今すぐ名前が出てこないんですけれども、そのお母さんが卵立ちをしたという、有名な話が、山室軍平ですけれども、山室軍平のお母さんがもう卵立ちをして、そして彼がもうこの旧西軍の指導者になってもなおもうやめなかったというような話があるわけなんですけれども、物立ちをする、誓願をするっていうのは非常にこれは重いことであるわけです。しかしこの30章のところでは、女性の場合、若い時には父親がその責任を持って対応する、また結婚をした場合にはその夫が責任を持つというようなことがここに出てきているわけです。父親が判断してそれが有効なのか無効なのか、それはもう本当にこれは重いことになってはならないというようなことがあって、そういう配慮があるわけです。ところが9節を見ると、しかしやもめや離縁された女の誓願については、すべての者たちが当人に対して有効になると。ですからやもめの人、夫を亡くした人や離縁された女の人はもうそれはもう責任持ってやらないといけない。しかし夫がいるならばですね、夫がその責任を全部負うわけです。そのことは15節のところに、もし夫がそれを聞いた後それを破棄するなら、夫が彼女の咎を負うということになっていて、守られるっていうところがあるわけです。新約聖書を見るならば、マタイの5章の33節34節のところに、その誓願のことが語られているわけです。イエス様はそのことを話をされた。そして何と言われたのかというと、もう一切誓ってはならないと言われたわけです。その主は、この誓願は主に対して果たさなければいけない、人と人との間のことではない、もう誓ったらその通りに しないといけない。ですからイエス様はもう一切誓ってはならないと言われたわけなんですけれども、私たちは新約聖書で言うならば、キリストの花嫁である、私たちにはこの中保者、この私たちのその言うことを聞いてくださるイエス・キリストがおられる。もう今もイエス様は天において父なる神様の右にあって、 私たちの言うことを聞いてくださり、取りなしてくださる。ですから私たちがお祈りするときは必ずそのイエス・キリストの御名によってお祈りしますというわけなんですけども、なぜかと、それは私たちの祈りを聞いてくださり、そしてそれを取りなしてくださるイエス・キリストがおられるということであるわけです。ですから15節のところに、夫が彼女の咎を負う、私たちはキリストの花嫁であり、イエス・キリストに私たちはその願いや思いをもう自由に言って、そしてそれは誓いというのではなくて、もう神様に対する祈り、その祈りをイエス・キリストは聞いてくださって、たとえそれがその通りにならなくてもできなくても、イエス様は一切の咎を私たちのために負ってくださるということであるわけです。神様の前に対する祈りは、男も女もないわけです。そして私たちの祈りをイエス・キリストが聞いてくださる。そしてまた私たちはその一切の負い目をイエス様は負ってくださる。それがうまくいけば、私たちは感謝であるわけですけれども、たとえこの自分が祈った通りのことができなかったとしても、イエス様はその十字架に追ってくださって、私たちに責任を問われるということはないわけです。ですから私たちはどんなことでもイエス様に祈ることができる。そのことを覚えて、ますます私たちは祈りに励んでいくものとさせていただきたいと思います。